さてそれでは岩手医科大学についてというところでお話を伺いたいんですが、本学においてはどのような健康問題の対応が想定されていますでしょうか。
はい、岩手医科大学は、皆さんご承知の通り北日本屈指の、高度専門医療機関として今やっておるわけですけども、それだけにですね、逆に一般的な症状を抱える患者さんにとっては非常に敷居が高いというのもこれは事実かと思います。もちろん大学病院でございますので、そういう患者さん方はですね、かかりつけの先生やあるいは地域の医療機関のところでほとんどの方は解決できるんじゃないかなと思いますが、中にはですね、やはり原因が特定されにくい発熱だとか倦怠感だとか体重減少とかふらつき、言葉で言えば症候として言えば非常に簡単なんですが、そこに潜む複雑な慢性疾患だとかですね、いろいろなその病態が絡み合っているということもありまして、やはり専門医療との連携が必要な患者さんというのはそういう症候を抱える患者さんの中にもたくさんいらっしゃると思うんですね。そういう方々への初期対応を担うということが我々、大学にある総合診療科の役割かなと思っています。また最近よく話題に出ますポリファーマシーという問題がありまして、これはやはりですね、たくさん の高齢者の方々がですね、非常に多くなってきまして、たくさんのお薬を飲んでいる方がいらっしゃいます。そういう方々が、お薬の相互作用だとかですね、副作用の中でまた次のその症候を来たすということもありますので、そういったポリファーマシー対策とかですね、あるいはやはり最も大切な健康教育といったところにもやっぱりそういう活動は我々が担うべき役割かなというふうに考えております。
とても大切な役割を担っているというふうに感じますが、総合診療医として望ましい患者さんとの関わり方というのも先生大きいんじゃないですか。
そうですね、やはり心構えっていうのはすごく大事かなと思っておりまして、これも、私が勝手に言ってですね、共通の認知されたことではないんですが、総合診療マインドというのがありますね。私は考えております。それは何かと言いますと、やはりですね、臓器疾患にとらわれずに患者さんを全体像として捉えるという捉え方で、その背景にある心理とかですね、社会経済的な面までも対応すると、さらにご家族だとかその地域ですね、そこまで視野に入れるような見方をするということによって、患者さんの人生というね、一つのこれ物語なわけですけども、そこに関わるということができる、そういうものをですね、私は総合診療マインドというふうにこう呼んでるんですけど、そういう関わりができるということが一つの理想形かなと思っております。
個人的な感想で申し訳ないんですが、下沖先生にポンと扉を開けてお目にかかった瞬間に、わっと先生の持つ何か雰囲気がありまして、もう何でも相談できるっていうこの気持ちになったんですが、そういった意味ではこう人間教育とでも申しましょうか、お医者さんの資質というのか、そういった面も人間性も大きいんじゃないですか。
そうですね、今総合診療のお話をしておりますが、これはですね、総合診療マインドって僕言いましたけども、実はこれ総合診療に関わらずですね、どんなドクター医師でもですね、やはり備えるべき資質かなと思っておりまして、やはりどんだけ専門医とかですね、高度医療を担う医師であってもですね、どっかにやはり総合診療マインド的な、今おっしゃったようなですね、患者さんにとって非常にこうとっつきやすいような雰囲気だったりとか、マインドっていうのを持っているべきかなというふうには思っております。
ぜひそこは先生大きなポイントとしていただきたいと、本当にお願いしたいと思います。さて総合診療医とかかりつけ医についてというところでは先生どう感じになってますか。
はい、実はですね、皆様結構ここ混同って言いますかですね、いろんな言葉がありまして、分かりにくいところだと思います。言葉がですね、実は定義が定かじゃないんですよ、まだ。やはり活躍の場とかですね、あるいはその仕組みの中で呼ばれ方っていうのはそれぞれ異なりまして、例えば皆さん聞かれたことあると思いますけど、総合診療医かかりつけ医のほかにですね、家庭医とかプライマリーケア医という言葉もね、ありまして、もうその辺のところがですね、こう区別なく使われているというのが今の実情でございます。で、今度ですね、新たな専門医制度、本当は今年度からだったんですけど、 一応ですね、あの予定では来年度からスタートするということになっておりますけど、そこにおいては総合診療専門医という呼称が正式に認定されております。一方で、あのかかりつけ医という言葉も昔から あるわけでありますけども、これは本当に日本医師会がですね、あの中心となって現在かかりつけ機能の充実ということを目指して医師会の会員向けにですね、研修の推進を図っているということで、まあ、あのちょっとですね、こう団体だとかその場所ですね、いろんな場所によって呼び方が異なっているということがちょっとこう複雑かっていますか、言葉の定義を複雑にしているところだと思います。まあ、あの標榜とか資格といったところになりますと、これはもう厳密に定義しなきゃいけないと思いますけれども、まあ、かかりつけ医も総合診療医的な機能を果たしておりますし、また総合診療医もですね、かかりつけ医のような視点を持ってなきゃいけないということで、まあ、そこのところはまあ、今ははっきりしてませんが、逆にそれでもいいのかなというところも感じております。
はい、またこれからこの総合診療医というところでは、そういった一般的な診療をしながらもきゅっとこう専門分野への何か目を見極めるような、そういった先生が生まれてくるということですよね。これまでもそうでしたけれど、これからもそれはさらに進むということで、
これ本当に大事な視点で、やはり総合診療医といえども専門医療に対する興味がないとですね、医学は日進月歩でございますので、本当に一昔前のことはもう非常識と言われる時代ですから、やっぱり総合診療医といえども専門医療に対する興味を持って、やっぱり日々そこはアンテナを高くしてですね、勉強する必要があるのかなと思っております。
はい、まあ、先生今総合診療医とかかりつけ医という話が出たところで伺いたいんですが、かかりつけ医を持つこと、先生はやはり大切というふうに思ってらっしゃいますか？
そうですね、やはりこれは患者さんの皆さんがですね、やっぱり身近にかかれるというところで、ぜひともやっぱりかかりつけ医を持つべきじゃないかなと思っております。やはり通院しやすいだとかですね、待ち時間が短いなどのメリットもございますし、あるいは、まあ、最小限の検査で必要な医療が受けられれば、結果として、まあ、医療費の削減にもつながるということもあります。まあ、そういう面で非常にこれからですね、かかりつけの役割は大きいかなと思います。まあ、さらにですね、先ほどちょっとお話が出てますけど、やっぱりその患者さんの背景ですねまでをひっくるめて見ていただけるということは非常に大きなメリットがあるのかなと思いますね。その上でですね、やはり必要な行動医療への橋渡しと申しますか、より適切な専門医を選んでいただいて病院をしていただくということができますので、まあ、効率的な医療ということを考えれば非常に重要だと思いますね。で、今はもう専門医の方から専門医療側からですね、再びかかりつけ医の先生には必ずフィードバックがございますので、まあ、それをその後の診療に生かしていただけるというメリットもあると思いますので、まあ、本当にかかりつけ医というのはぜひ持つべきじゃないかなと私は思っております。
はい、さあ先生、あっという間にお別れの時間になってしまったんですが、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、岩手医科大学の総合診療医学分野ですね、これはもうできたばかりのほやほやの教室ではございますけれども、まあ、これからまさに団塊の世代が後期高齢者に入っていく時代にありまして、生活習慣病やですね、それから認知症など慢性疾患を抱える患者さんがどんどん増える時代に入ってくると思います。まあ、そういった中で幅広く診療できる、そういう能力を持つとともにですね、やはり予防、健康増進、それからリハビリ、介護、福祉に至るまで非常に幅広い範囲の中でですね、連携できる能力というものがやっぱり求められてくる、そういう時代だなと思っております。まあ、そういった中で我々のその教室でですね、そういうところで活躍できる総合診療医を育てるということを目標に、これから一歩一歩ですね、進んでいきたいと思っておりますので、皆様の温かいご支援をこれからよろしくお願いしたいなと思っております。